メッセージに入る前に短く一言お祈りいたします。天のお父様、今日もこの暑い中、私たちをあなたの御前に集めてくださりありがとうございます。今ひととき、あなたの御言葉から共に学んでいきます。聖霊様、どうぞ私たちの霊の耳を開き、また心を開き、あなたの語られることを素直な心で聞き、また聞くだけではなく御言葉に従って生きていくことができますように助けてください。この拙い語る者の上にもあなたの油注ぎ助けがあり、あなたが語りたいと思うことを語ることができるように助けてください。この時あなたの御手に委ねて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんおはようございます。本当に暑い日々が続きますけれども、皆さん体調とか大丈夫でしょうか。本当にこの夏は今までにない夏で、本当にこうコロナ対策をしながら熱中症対策もしなければいけないという本当に大変な夏ですけれども、本当に皆様の健康が守られるようにお祈りしています。今日の聖書の女性はダビデの奥さん、また王妃になったアビガイルです。旧約聖書に出てきます。英語圏の国に行きますと、このアビガイルっていう名前の女性が結構います。英語で発音するとアビゲイルっていう発音になるんですけれども、このアビガイルはダビデにとって3人目の奥さんになった人です。ダビデの最初の妻ミカルはサウルの娘でした。そしてアビガイルがダビデと結婚した時にはアヒノアムという妻がいたので、3人目、アビガイルは3人目ということになります。旧約聖書を読みますと、このように、一夫多妻のケースっていうのが結構出てくるんですけれども、何度も同じことの繰り返しになりますが、これは決して聖書が一夫多妻を認めているということではなくて、あくまでの歴史上の事実、人間の過ちを聖書がそのまま記しているということに過ぎません。聖書の原則は、一夫一夫制、一人の夫に一人の妻です。ちょっと話がずれてしまいましたけれども、今日の主役はダビデというよりもアビガイルですので、特にこのアビガイルの言葉、また態度に注目しながら学んでいきたいと思います。そこから私自身が教えられたこと、語られたことを皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。今日の聖書の箇所は第一サムエル記の25章全体になりますので、結構長い箇所です。ですので、全部読むと時間がかかりますので、私の方で、簡単に要約をしましたので、そちらの要約した内容をまず聞いて、この頭の方にこの話のアウトラインを入れてください。そしてぜひ、後でお時間があるときにですね、この25章全体を読んでみてください。ではいきます。アビガイルは聡明で姿が美しい女性でした。彼女にはナバルという夫がいましたが、彼は頑固で卑劣な男でした。このナバルは非常に裕福でカルメルで事業をしており、羊を3000匹、ヤギを1000匹持っていました。その頃ダビデは彼の才能と人気を妬んだサウル王に命を狙われ、追われる生活を続けていました。そのような逃亡生活の中で、ダビデの部下たちはしばしばナバルの使用人と出会い、ナバルの家畜を強盗や野獣から守り助けていました。ある時ナバルが祝宴を開いていることを聞きつけたダビデは、若者10人を使わし、祝福の挨拶とともに自分と自分の部下たちのために食料を分けてほしいとお願いをしました。サウルの迫害によって肉体的、精神的、また物質的にも困窮していたダビデにとって、600人の部下を養うということは大変なことでしたし、ナバルの使用人と 家畜を昼夜問わず助けてあげたのですから、このようにお願いすることは正当なことでした。しかしナバルはそんなダビデを罵倒します。ダビデとは何者だ。どうしてどこから来たかもわからない者に食料を分けてやらなければならないのだ。このことを若者はダビデに伝えました。これを聞いたダビデは怒り心頭です。400人の部下と共に剣を持ってナバルを殺そうとします。これらの出来事をナバルの家の若者がアビガエルに報告しました。すると彼女はすぐさま行動しました。パン200個、ぶどう酒2袋、羊5匹、その他にも果物などたくさんの食料を老婆の背中に乗せて、若者の後をついて自らダビデの元へと向かったのです。しかしナバルにはこのことを黙っていました。アビガエルは山を降りる途中でダビデと部下たちに遭遇します。ちょうどその時ダビデは、ナバルは私の行為に対して悪を返した。だから明日の朝までに彼と彼に属する者を皆殺しにしてやると言ったばかりでした。そのように怒りに燃えるダビデの前に、アビガエルはロバから降りて地面にひれ伏してこう言ったのです。ご主人様、夫の責めは私にあります。私の夫ナバルはその名の通り愚か者なのです。今こうしてご主人様に持ってきた贈り物を受け取ってください。そしてどうか自分で復讐なさらないでください。主が約束なさったようにあなた様はいずれイスラエルの君主になられるでしょう。その時にご主人様が自分で復讐されたことがどうかつまずきになりませんように。主がご主人様を栄えさせてくださった時にはどうかこのはしためを思い出してください。彼女の態度と言葉がダビデの怒りを鎮めました。主が今日あなたを私のもとに送り、会わせてくださったことに感謝します。あなたは素晴らしい判断をしました。もしあなたが私に会いに来なかったら、私は自分の手で復讐していたことでしょう。そしてダビデはアビガエルの贈り物を受け取り、ナバルに復讐しないことを約束しました。アビガエルが家に戻ると、夫ナバルは宴会の真っ最中でした。ナバルは完全に酔っ払っていたので、アビガエルは次の朝まで何も言いませんでした。朝になって、ナバルの酔いが冷めたとき、アビガエルはことの次第を夫に伝えました。すると、ナバルは気を失って動かなくなり、10日後に亡くなったのです。ダビデでもなく、アビガエルでもなく、主ご自身がナバルを撃たれました。ナバルの死後、ダビデはアビガエルに自分の妻になるように使いの者を通して結婚を申し込みました。その時彼女はひれ伏してこう言いました。私はご主人様のしぼめの足を洗う奴隷となります。こうしてアビガエルはダビデのプロポーズを受けて妻となりました。というお話です。ここからアビガエルの言葉、また態度から教えられたことをいくつかのポイントで見ていきたいと思います。まず第1点目はアビガエルの賢さ、物事を分別する能力です。聖書ではアビガエルのことを賢明で姿が美しい女性と記しています。古い新改訳ですと聡明という表現を使っています。この世の中には容姿が美しい人はたくさんいます。また賢い人、頭のいい人もたくさんいますけれども、両方を持っている女性というのはそんなに多くはないと思います。アビガエルの賢明さ、聡明さというのはどのようなものだったんでしょうか。アビガエルはすぐに行動に移すべき時と、また待つべき時をちゃんと見極めることができました。夫の無礼によって、ダビデが怒り、また復讐しようとした時、彼女は迷わず食料をたくさん用意しました。そして それをただ送りつけるのではなくて、自ら食料ダビデの元へと運びました。アビガエルはなすべきことを見極めて、そしてそれを行動に移す勇気、信仰を持っていました。またアビガエルはダビデの信仰を見て、彼の将来のことも見極めていました。きっとアビガエルはダビデの評判についてはすでに聞いていたと思いますけれども、その評判を聞いて彼が神に選ばれた器であることを理解し、そしてダビデに敬意を示します。例えばアビガエルはこんなことを言っています。第一サムエル記の25章28節。主は必ずご主人のために確かな家をお建てになるでしょう。30節の途中まで、主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられた時、というふうに彼女は先のことも見据える視野を持っていました。そして知恵に満ちた言葉でダビデに語ります。こうして彼女の正しい判断と知恵、また行動する勇気によって夫ナバルはダビデの怒りを免れたのですが、彼女はこの一連の出来事をすぐにナバルに伝えませんでした。家に帰るとナバルは泥酔していましたし、ただでさえも横暴な夫ですから、そのようなタイミングで話しても何も良いことがないと彼女は分かっていました。その夜は何も言わないで彼女はじっと時を待っていました。そして次の朝、ことの次第を夫に話すと不思議なことが起きました。なんと夫は気を失って動かなくなって10日後には死んでしまったのです。前日はかなりお酒を飲んでいましたし、ショッキングなことをお妻から聞かされて、もしかしたら脳や心臓の発作でも起きたのかもしれませんけれども、とにかく、聖書には主がナバルを撃たれたと、書いてありますので、これはただ本当にひたすら神様の裁きです。以前、エステル記を学びましたけれども、エステルは3日間、断食と祈りの後で王様のところにユダヤ人を救済する、そのお願いをするために出ていきました。王様がそこでお前の願いは何かとせっかくエステルに聞いてくれているのに、なぜかエステルはその場ですぐに話をしないで主の時を待ちました。その結果、神様の不思議な介入と導きによって悪者ハマンが殺されて、ユダヤ人が救われたということが起きました。主の時を待つということはとても大切なことです。アビガエルは祈ったと、聖書には書いていませんけれども、でもきっとアビガエルも主と常に親しく交わり、いつどのような行動を取るべきか、何をいつ言うべきか、あるいは言わないべきか、そのようなことを主に祈り求めながら冷静に物事を判断していたと想像できます。教会でもよくニーバーの祈りという祈りを祈りますけれども、このニーバーの祈りに書かれている、表現されていることをアビガエルは実践していたかのようです。このニーバーの祈りの現代は、英語の題はセレニティプレイヤーと言いますけれども、このセレニティというのは平静さとか冷静さという意味があります。彼女のこの物事を主の前で冷静に判断し、なすべきこととそうでないことを見極める姿勢のゆえに、アビガエルは賢明で美しい女性と聖書の中で称賛されました。せっかくですので皆さんでこの2番の祈りを共に祈りましょう。スクリーンに出ていますけれども、アビガエルのように私たちも賢いものとなれるように願いながらこの祈りを祈りましょう。3、はい。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を、変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを、 そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えてください。アーメン。第2点目です。第2点目は、アビガエルは平和を作り出す女性だったということです。とにかく争い、人の血が流れることを避けようとしました。そのために彼女は勇気を出してダビデを説得しました。30節から31節前半をお読みいたします。主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、理由もなく血を流したり、ご主人様ご自身で復讐したりされたことがつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。もし仮にダビデがナバルを殺したとしても、アビガエル自身にとってはむしろ好都合だったのかもしれません。というのは、アビガエルにとってナバルは悪い夫だったからです。彼女がこの愚かな夫のために、夫の失態のために後始末をしなければならなかったのは今回が初めてではなかったでしょう。夫の愚かさのために何度も彼女は恥をかいたと思います。たとえお金はあっても、そのような結婚生活はアビガエルにとって非常に苦しいものだったに違いありません。それでも彼女はダビデが夫を殺すことを阻止しました。それは、先ほど読んだ箇所にあるように、ダビデ自身のためであったと考えられますし、また何よりも神様ご自身の栄光のためでした。自分で復讐することは神様が喜ばれることではない。神様はこの方を主の器として選んだんだから、ダビデには主の前に正しいことを選び取ってほしいというアビガエルの願いが先ほどの言葉の中に読み取ることができます。アビガエルは自分にとって都合の良いことではなくて、神様の目に正しいこと、平和を求め、それを作り出すことを求めました。イエス様も、有名な三条の説教でこのように言われました。マタイの5章9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。私たちの日常生活の中でも、アビガエルとダビデのケースほどの大きな争いはなかったとしても、家庭や職場、あらゆる場面で争いやいざこざがあったり、緊張があったり、そのような状況に遭遇します。また、今私たちが生きているこの時代、現代というのは、日本においても世界においても、社会全体がなんとなくギスギスし、あるいは分断があり、お互いを責め合ったり批判し合ったり、そのような雰囲気があります。最近アメリカに在住している知り合いに聞いたのですが、アメリカは今かつてないほど社会が混乱しているということを言っていました。特に悲しいことは、クリスチャンでさえも分断している、分裂しているということを聞いて、とても残念で悲しい思いになりました。私たちはイエス様を愛し、また主に従う者として、この困難な時代にあって改めて、このイエス様の教えに立ち返りたいと思います。アビガエルが実践したように、またイエス様ご自身が私たちに教えてくださったように、私たちはピースメーカー、平和を作り出す者として生きていかなければならないと思います。3番目はアビガエルの謙虚さです。美人な人や頭の良い人というのは、なんとなく高慢になってしまう、上から目線になってしまう傾向があるかもしれませんけれども、アビガエルの行動、また言葉の中に、少しも高慢さや上から目線的な態度が見られません。彼女はダビデの前で常に自分のことをはしためと呼んでいます。はしためという言葉は古い言葉ですけれども、要は召使いとか使用人ということです。英語だとサーバントです。今日の箇所でも アビガエルは2回ほどダビデとダビデの使いの前で地面にひれ伏す態度をとっています。1度目は食料を運んだ時、ダビデ一行に遭遇した時です。23節、アビガエルはダビデを見ると急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。2回目はダビデの使いがダビデの求婚を伝えに来た時です。41節、彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。さあ、このはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。私はこの41節の言葉にとても驚いたんですけれども、前の悪い夫が突然死んで、彼女は自由の身になりました。そしてそこになんとダビデからのプロポーズがあったわけです。ダビデの妻になるということは、将来王妃になるということでもあります。普通ならば、普通の人ならば、このような状況で、浮かれてしまうと思うんですけれども、彼女は冷静さと謙虚さ、そして仕える者としての態度を決して忘れませんでした。王妃の立場になるなど自分にはふさわしくない。自分はご主人様のしもべの足を洗う奴隷でも、それでもご主人様のそばにいられるだけで幸いですと言わんばかりのとてもへりくだった態度をとりました。この世にはステータスとか肩書き、安定した生活を求める人というのはたくさんいます。けれども、しもべになろうとする人は一体、どれくらいいるでしょうか。私がタイに、いた時のことですけれども、タイの教会の中で一つ私がいいなと思ったことがありました。それは、いわゆる教職者、牧師とか伝道師とか、あと教会の働き人が自分のことをプーラプチャイって呼ぶんですね。これは日本語に訳すと、しもべとか、使い、サーバントっていうことになるんですけれども、これはどこの教会に行っても同じでした。自分は神様のしもべであるということを意識づけする、良い習慣だなと思いました。私たちはどうでしょうか。使えるものとしての意識を持って生きていくというのは、簡単なことではないと思います。神様に愛されているものとしての感謝と喜びがないと、自分の力だけで神様と人に仕え続けることはできません。アビガエルが神様の不思議な摂理によって悪い音から解放されて、そしてダビデの妻となったことは、まるでイエス様が暗闇の中で滅びに向かっていた私たちを救い出し、主のものとしてしてくださったことを彷彿させます。しかし、そのような事実を私たちは本当に感謝し、また、へりくだって受け止めているでしょうか。私の罪が許され、永遠の命を受けたということは、私の置かれた状況や境遇や、あるいは良い行いのためではありません。ただ、私たちは神様の憐れみによって、一方的な恵みによって、他の人よりも先に救われただけに過ぎません。罪の許しと永遠の命を、その愛と恵みによって与えてくださったイエス様への感謝、またその感動を日々忘れないようにしましょう。そのように感謝の心を持つときに、私たちもアビガエルのように、神と人に仕えるものへと変えられていきます。今日はこのダビデの妻となったアビガエルの生き方から学んできましたけれども、アビガエルは来たるべきイエス・キリストの姿を予兆しているという見解もあります。確かにダビデはイエス様の家系につながっているわけで、その家系にアビガエルが嫁いだということも、単なる軍勢ではないと思います。けれども、家系的なつながり以上に、アビガエルの生き方、また態度の中に、イエス様ご自身の姿、ご性質というのを見ることができます。今日取り上げた 3つのポイントもその中に含まれています。正しいことを見極めて行動する賢さ、そして勇気をイエス様は持っていました。イエス様は神様と罪人の間に十字架の御業によって和解を平和をもたらしてくださった平和の君です。またイエス様は神の御子であられるのに人となって自分を無にして仕えるものとなられました。さらにアビガイルの行動がイエス様の姿を表しているもう一つの大切な点をお話しして今日は終わりたいと思います。アビガイルが最初にダビデ一行に遭遇した時の言葉をまず、見てみましょう。24節と28節の冒頭の部分です。24節。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの責めは私にあります。どうか、はしためが直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉をお聞きください。そして28節の冒頭の部分。どうか、はしための背きをお許しください。アビガイルは一つも悪いことをしていません。悪いのは夫のナバルです。けれども彼女は自分の命の危険も顧みずに食料を自らダビデのもとへ運びました。ナバルの妻としてアビガイルもダビデに殺されてもおかしくないような状況でした。夫と妻は一体ですので、その夫の罪が、妻の罪でもあるという考え方もここにあったのかもしれませんが、それにしても、この夫の罪をアビガエルがすべて負うというのはどう考えても理不尽です。彼女は全く非がない。非がないどころか自分の危険、命を顧みずに正しいことを行っている。それなのになぜこのナバルのような悪人の罪の責任を負わなければならないんでしょうか。しかしこれこそがイエス・キリストが罪人である私たちのために、私たち人間のためにしてくださったことです。イエス様は責められるところなど全くない、罪のないお方なのに、本来私たちが受けるはずだったこの罪の罰をすべて受けてくださいました。これは全く理不尽なことです。けれども、イエス様が受けたこの理不尽のおかげで、私たちは地獄行きから天国へ、永遠の滅びから永遠の命へと移されました。アビガイルが示したこの犠牲を払う愛に、来たるべきイエス様の姿を見ることができます。私たちもイエス様の、この圧倒的な愛を受けた者として、主の前にへり下り、知恵と分別をいただき、またこの困難な時代にあっても平和を作り出す者として、聖霊の助けによって日々歩ませていただきましょう。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたが御子イエス・キリストを私たちのために送ってくださったことをありがとうございます。今日、アビガエルの生き方を見ながら、イエス様のことをまた覚えました。アビガエルは自分が何も悪くないのに、夫の罪の責任を負ったように、イエス様あなたは私たちの罪の責任を取ってくださいました。何も責められるところがない、非がない、罪のないお方が、私たちの罪の許しのために、十字架の上で全てを与えてくださったことをありがとうございます。どうか私たちも、アビガエルのように、またイエス様あなたご自身のように、この愛を受けて、感謝の心を忘れず、あなたに仕え、人に仕えていくものと、どうぞ作り変えてください。どうか私たちに、物事を分別する知恵と力を与えてください。何をなすべきか、なさないべきか、何を語るべきか、語らないべきか、 日々教えてください。またこの困難な時代にあってもどうか私たちを平和を作り出すものとして用いてください。そして本当にへり下って人々に仕えていく、しもべとして生きていく生き方を選び取っていくことができるように助けてください。今週もまた暑い日が続くと思いますけれども、どうぞあなたが一人一人の健康も守ってください。そしてどうかそれぞれ置かれている場所で世の光地の塩として私たちを豊かに用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。